こんにちは。ヤンキー FM はニューヨークと東京に住むエンジニア2人でお届けする雑談系テックポッドキャストです。リホヤンです。はい、リホヤンです。最近はオープン AI に出してる文字起こしというか音声認識の AI のウィスパーにハマってます。
ミサキャンです。最近運転を始めました。
いや、あ、やめよ。
運転しました。
え、なんで運転したの？
実は一昨日から3日間福岡に行ってて。
いいな。
で、その福岡空港からおばあちゃんの家まで30分くらいと、そのおばあちゃんの家からもう一方のおばあちゃんの家1時間半くらいの往復を全部、ほとんど全部運転しました。初めて初めて高速に一人でというか、私の運転で乗った、そう、乗ったことなくて、で車線変更とかもあんましたことなかったんだけど、やりました。で、この旅は私が運転するって決まってたから、もう先週4日間毎日2時間あのペーパードライバー講習に通って、
すごい。
そう、それでその勢いで運転して、まあ、結構ね、楽しいなって思えたから、この運転技術をキープできるように毎週できたら毎週どこか運転していこうと思う所存でございます。
いいね。うちアメリカ来てからめっちゃ車運転するようになったな。
前、日本はどうだった？
日本、東京とか大阪に住んでたからいらなかったんだけど、あったけどほとんど乗ることなかったんだけど、なんかこっちだとやっぱり、なんて言うんだろう、まあ、ニュージャージーに住んでるからどこ行くにしても基本車ないと結構不便だから、ジムとか行くのにも乗ってるし。
へえ。
あとなんかロードトリップ、なんかアメリカ大陸でかいからさ、旅行を結構車で行くとか、ロードトリップっていうのがあったりとか、あとなんか車結構大きい車持ってる人が多くて、その車結構さ、オートクルーズって機能ついてて、ついてる？リサキャンなの？
あー、家のはついてるね。あー、持ってるやつは
あれあると結構楽な気がする。
へえ、それを挑戦してみたいな。
まずは
そう、
家の車に。あ、ルビちゃんは逃がして
ごめんなさい。そうだね、最初はもうコンパクトカーで今練習してて、コンパクトカーをレンタルして乗ったんだけど、最終目標は自分の家の車で、エクストレイルっていうアウトドア用の大きい車を持ってるんだけど、それを運転したいなと思ってて。
いいじゃん。
そうで、タイムズのレンタカーでいろんな種類があるから、だんだんグレードアップして、家、自分家の車も運転できるようになったら、まあ旅行とか行くときに夫にずっと運転してもらってたのを代わってあげたりとか、休憩させてあげたりとかできるから、それは目標にします。
いいですね。
はい楽しい運転。
いや、運転だ、そうね、疲れなかったら楽しい。
そう、結構避けてきたの。なんか3年くらい運転できるようになるっていうのを今年を目標にしてたんだけど、やっともう目標ができたから、その旅行中は運転っていう目標ができたから、もう教習をぶち込んでやったらできたっていう。だからなんか今達成感でいっぱいです。
はい、ありがとう。だいぶ幅広がるね。やっぱりうちも、なんて言うんだろう、交代して運転してるから行けるみたいなところあるからさ。
でも、いや、でもリホヤもきっと運転できるんだ、うまいんだな。
いや、と思い、うち言ったっけ、運転し始めてこっちで前と後ろ速攻吸ったんだよね
でもそれは仕方ないんじゃん。
いやー、びっくりした。マリオカートと当たり前だけど、いや実際するんだみたいな謎のこと思って
リアルだね、マリオカートね。
いやー、するんだーってなってショックだった
オツです。
そうです
はい、リホヤンのハマりごと、ウィスパー。
あ、そうそうそう、先週の多分文字起こしの一端の下書きとかにも使わせてもらったと、あったやつかな、あると思うんだけど、ウィスパーっていうのはオープン AI、 チャット GPT とか出してるオープン AI っていう会社の、文字起こしじゃなくて音声認識モデルか。で、GitHub で公開されてて、まあ、チャット GPT みたいにすぐ使える形じゃないんだけど、なんかちょっと、なんていうんだ、Python のコード書いたらすぐ、
音声認識のそのモデルが使えるようになってるんだけど、
うん、
いやそれがすごい精度良くて、
ほんとね、
ね、あの句読点をいい感じに入れてくれてるのありがたかったよね、ほんとに。
そうなの、ヤンキャン FM の文字起こしをしようってなっていろいろなサービスを使ったんだけど全部中途半端で句読点は入れてくれないし全部つないで表示しちゃうしみたいな感じで、もういまいちすぎたのが、そのウィスパーでやってみたっていうのを見たときに、これよこれ、これこのレベルが欲しかったんだよ。
そうですか。それも無料だったし、これはと思って今そのなんか簡単に日本語の文字起こしをあの無料でできるサービスっていうのをそのオープンウィスパー使ってサクッと作ろうと思って作ってるんだけど、
うん、いいじゃん、もうめっちゃ使いたい。
本当、いやけどね、結構文字起こしとか探してやっぱりいろんなサービスも日本にあるんだなと思って、どれも有料だけどさ、
うん、
いやそこを無料でできたら、てかなんかこれ AI でできてて、もうどんどんどんどん本当になんか仕事というかこういうのどんどん奪われていくんだろうなって思うし、その文字起こしを仕事にしてるとかもそうだし、
うん、
いやすごい精度だなという感じですね。で思ったのは、今結構前もあるけど、なんか文字を読み上げてくれるサービスもあるし、あの、うん、こうやって 声を文字にしてくれるサービスもあるし、なんかどのメディアで何してもどんどんいろんなものに派生できていくようになるなって思った。
うん、そうだね、
ありが
たい。元が動画だったら、まあ、動画からポッドキャストにしたり、動画からあのブログの投稿にしたりもできるようになるし。
そうで、今そのチャット GPT とか活かして、まあチャット GPT っていうか、まあ活かしてその YouTube の動画を全部文字起こししたものをあのチャット GPT とかに組ませて質問ボット、あの、うん、だからあの解説動画を全部そのチャット GPT に読ませて、あこっちが、うん、じゃあ一番でかい時のタグ、一番でかい見出しのタグ何って聞いた、一番ですって返ってくるの質問ボットを作るみたいなのもあったりして、
へえ、面白い。
何でもあり
なんでもありだね。やっぱ本当に何もかもを変えるような、しかもこんな安価でただで私たちが試せるようになったっていうのがすごく大きいよね。
やっぱ多分うちらが試してるデータもまた多分モデルとかに使えていくから、まあ情報提供してる意味って感じでただなのかなとか思ってたけど、なんか最近そのオープン AI がまた AI が書いた文章と人間が書いた文章を認識するってやつをまだ精度は途中だけ出してて、うん、AI が作った文章と人間が作った文章の判定を AI がするんかいみたいな、なんかもうそれが間違ってるかどうかの判定はまた AI がするみたいな、なんかすごいことになってくる。
いやでもさ、それが必要で存在する限りはやっぱり自分で調べて自分の言葉で言うっていうのがまだ価値がある。
あら、やっぱり、
うん、そこは簡単には変えられない部分があるってことだよね。
まだそのちょっとね、この最後の信頼性みたいな、
うんうんうん、
本当に合ってるのかとか本当に欲しいものなのかって確認は絶対に今のところ人間なのだから、
うん、それがなくなったらおしまいだけど、それはどうなんだ、なくならないじゃないかなと思うけどね。
どうだろうね。
あでもね、特徴的な人のとか真似できそう。村上春樹風とか、
あはあるあるあるある、
やれやれそういうあの作家さんの型が決まってるようなやつとかだったらあると思うけど、ね、個人のやつはないだろうなとは思う。
まあ、そうだね、今のところ
、うん、
じゃあ今日はエサキャンの話だね。
そうですね、私が、デザイナーの友達にチャット GPT を布教した話をします。
はーい。
おで、友達がデザイナーさんで、グッズのデザインをしてるのかな、なんかキャラクターとかの VTuber とかの、
あ
ーなんかグッズの、まあ、それだけじゃなくて、まあポスターとかその反則のデザインとかをしてるんだけど、なんかふとした瞬間にあの私に英語の確認をしたいんだけどって言ってきて、なんかサブスクライバーが例えばなんか50万人突破しました、 ありがとうみたいな記念グッズを作りたくて、その文章に Thank you for subscribers って書いたらいいのか、Thank to subscriber って書いたらいいのか、Thank you for subscription って書いたらいいのか、すごい迷うみたいなことを言ってきたのね。で、一応私の見解も答えたんだけど、そのサブスクライバーの人たちに感謝するんだったら、なんか2とか使ったらとか、でそのサブスクリプションに感謝するんだったらなんか4かなとか言ってたんだけど、わーと思ってチャット GPT に聞いてみればって言って言ったの、
うん、
であれ試してみたかったんだって、友達もその存在を知ってたみたいで、私が画面を開いて教えて登録してねって言ってやってたんだけど、電話番号を入れなくちゃいけなかったのね。でその電話番号を入れるのにすごい渋ってて、入れなきゃいけないんだどうしようみたいな。で私便利だし使ってるから、じゃあ私のでやってみるって言って、でそのチャット GPT に YouTuber の50万人突破の記念グッズを作ります、なんかサブスクライバーありがとうみたいないい感じのコメントを英語で書いてくださいみたいな書いたら、バッてすぐ一瞬で出てきたのね。でその一瞬で出てきた文章は結構長かったわけよ。だからもっと短くしてって言ったら、Thanks for subs みたいな、なんとか subs みたいな出てきて、でそれを友達が見た瞬間に、あ入れるわって言って携帯電話の番号を入れてチャット GPT に登録してたの。だから結構そのいろんなサービス使いたい人たちはバンバン試すけど、その電話番号入れるの嫌だなって思ってる子たちが、なんかチャット GPT がどれだけすごいかっていうのを分からずに、入れられてないところとか、なんかちょっと不信感を持ってるところとか、もったいないなって思った次第でございます。
でも、おいおい、うちのパートナーもなんかチャット GPT とやらが、とか、そんなやつなんだけど、なんか使ってみなよっていうのは全然使わなくてさ、何に使えばいいのか分かんないとかいろいろあるなと思うけど、やっぱあれって使ってみたら、おーすごいってなるけど、使ってみないと分かんないとかってやっぱ結構あるよなとはすごく思うね。
そうそう。やっぱその認証とかの部分が壁になってるのもあるし、まあ、そこを気にすること自体はめちゃくちゃいいことだと思うんだけど、私なんか
全然気にしないで、個人情
報だもんね、そう気にしないで登録しちゃうからいいことだと思うんだけど、やっぱりその自分が本当に困ってる課題を目の前で AI で解決してくれたっていう体験、
うん、
でもう速攻で入れて、もうこれからも実務でガンガン使うねみたいなこと言ってたから、なんかそこを万人が受け入れる姿勢、もう絶対使いたくないっていう人もいると思うんだけど、使い始めた人の方が絶対に効率が上がるから、うん、なんかそこで差がついていくのかなともすごく思った。絶対にそのいろんな AI とか駆使して自分が楽して最終的なプロダクトに自分の時間を費やしてる人の方がきっとクオリティが高いものが出来上がるだろうと思うし、例えば今回の例だったらこの英語は正しいですかっていうのを誰かに聞いたりとかさ、検索したりとかさ、なんかそういう手間をもうチャット GPT で一瞬ね、自然な楽しそうな英語でよろしくみたいなのやったらもう帰ってきちゃう、
うん、
だからそれをもう出てきたから正しいだろうみたいな感じで使える人、なんか便利なものをガンガン使える人がどんどん仕事を取っていくのではないかなって思った。
そうだね、けど本当にそのために、けど確かに電話番号を入れたくないって気持ちもわかるから、
そう
難しいね、
そうい
や個人情報だしね、
うん、そうなのそうなの、そこだけね、いろんな情報が抜かれてるっていうのを良しとするかノーとするか、私はもうガンガン自分の情報を取り入れてもらって、私に合った情報をバッて出してくれるんだったらそれくらいみたいな感じで渡しちゃってるけど、
うちも多分なんかもういろんなところでいろんな登録してるから、そのお金みたいな何かしらのものとか、何かなんていうんだろうね、信用にかかるとこだけは強固にしてるけど、パスワードとか抜かれないようにしてるけど、
うん、
ワンパスワード使ったりとかして、うん、基本的にこういうのとかもう、もううちの多分個人情報に 0.001 円の価値もないぐらいフリー素材みたいになってんじゃないのかなと思った
いや
生年月日ぐらいは
思う。それ本当に誰でもわかる。
もう誰でもなんかググったらわかるから、もういいかと思って、まあよくないし、なんて言うんだろう、よくないんだろうけど、
よくないけど、
なんかもうこれぐらいフットは軽くやってるけど、確かに、
うん、
そういう気持ちもわかる、ね、もっとね、まあ、匿名とかでも使いやすくなってくれればいいんだけど、
うん、使ってる分自分たちのデータも提供してるってことは確かに考えなきゃいけないとこだよね。
そうだね、やっぱりその情報のセキュリティの話とか結構いろんなとこでやっぱり言われてるし、
うん、
なクッキーのポップアップもやたら出てくるし、
そうね、
そういう情報は、まあ、けどもう守れないよね。なんかいろんなインスタグラムとか TikTok 見てたり Twitter 見てても、もう、うん、パーソナライズしますっていう名目でみんな情報持ってこうとするからさ。
そう、別の話だけど、パーソナライズされたタイムラインが面白いのかっていう話があ るよね。なんか全然関係ない話題が流れてくるからこそ面白かったみたいなのが、自分の好きな好みに寄った情報しか来なくなって、なんかつまらないというか、新しいものと出会えないみたいな、
うん、
そういうのもあるなって思った。
あ、そういえば、そう、最近うち英語のため英語なんかやっぱ英語でツイートツイッターやるために新しいアカウント作ったのね。
おお。
でそれでまあいろんなことフォローしてるんだけど、やっぱだから別のアカウント作るって今まであんまりしなかったから、
うん、
びっくりしたんだけど、やっぱ全然内容とか世界が違ってて、やっぱ自分のそのタイムラインってめっちゃ偏った世界だったんだなって、まあ、よく言われるけどさ、これが話題じゃんみたいなのは、うん、全然他の人にとっては話題じゃないし、あらっていうの、なんて言うんだろうね、やっぱ世界が偏ってるんだなって気づいた。
そう、すごくわかる。それなんか私もう追廃だからめっちゃアカウントあるのよ。例えばアニメ漫画用の情報用のアカウントと、うん、自分のアカウントと、あと、まあ、イーサってついてる、
うん、
Web3 の情報収集用のアカウントと、なんか高校の友達とつながっているだけのアカウントみたいなのがあるんだけど、もう全部違うからね。なんかその Web3 用のやつだと毎日もうどの時間に開いてもスペースが開かれてて、みんなが議論してるんだけど、もう高校の友達のやつはもうなぎ最後に投稿した友達何日前だろうみたいなそんな感じだから、本当に偏った世界の中にはめられていってるよね。
そうなんだよね。だから当たり、そういうところで意見が偏ったり自分の思いが偏ったりするっていうのは、まあある程度、まあ、仕方ないことだし、まあ、それが居心地いいってこともあるんだろうなっていうのが思ったけど、まあそういう他の世界もあるってことはちゃんと認識しとかないと、めちゃめちゃ偏ったこと、偏った人間になっちゃうなと思った。
わかる。なんか最近本屋にこうチラッと入る用事があったんだけど、まあ、用事なかったというか、本屋さん好きだからさ、ふらっと入ったんだけど、なんかこんなのが流行ってるんだとか、あ、なんか飯盒でご飯を作るのが流行ってるんだ、キャンプ飯とか、
うん、
なんか自分が知らなかった絵本やらなんやら、なんとか大賞を取った小説やらがいっぱい並んでて、もうめちゃくちゃ狭い世界に生きてるなってなって、で私前図書館行くのすごい好きで、今閉館しちゃってるんだけど、図書館に行った時も予約した本以外に最近返された本の棚があって、そこで最近返された誰かが読んだ本を借りて読んだりしてたんだけど、それが意外と面白かったり、なんかほんと偶然通りかかった棚に置いてあった象の、運ばれた象の話みたいな、大昔にヨーロッパに運ばれた象の話がすごい面白かったりとか、そういう偶然がすごく面白いなっていうのに最近また気づいてきて、 なんかこういう偶然に出会うために外に出るのは大事だなってまた思い始めた。
うちその偶然に出会うのめっちゃ好きだから外に出るのが本当にまさに好きなのと、なんか新しいとか、うちも最近返された棚も好きだし、あの最近返却された棚も好きだし、あの図書館とかでさ読み終わったやつをもう棚に返さなくていいからここに置いといたら後で返してくれますよ棚があったりするじゃん。なんか
あるある、
あれも好き。あ、誰かがなんかふた取って読んで返したんだなって思うやつ、なんか図書館でバーって並んでるよりかも、なんだろうね、誰かが一回興味持ったんだっていうのを思って、うん、そこの部分を漁るっていうのも結構好き。
いいね、それも楽しそう。あ、この空間に、同じ空間にいた誰かが興味を持って手に取ったけど今日はやめとこうって思って帰ったりとか、
ストーリーあるな、
なんか面白いよね。そうそう、いやー、やっぱり偶然、もうここまで来るとその綺麗にもう自分用に整理されたタイムラインなんかより外に出ていろんなこと体験して、まあ運転とかも外に出ないとできないことだし、だからそういう体験の方がすごく面白いなっていうふうに思い始めてきた。
いいです
ね。知れない。うん。それでもまだ追廃だけどね。ツイッターブルーに登録するかめちゃくちゃ迷ってる。
いいことあるのか。
わかんない。API 制限のせいで、リプライの取得ができませんっていう表示がなくなったりするんじゃないかな。
あ、そんなあるんだ。
多分普通にツイッター使ってたら全然大丈夫なんだけど、私のような追廃は必要なんですね。
リプライをすぐ見たい。
いや、マストドンとかも結局移行とかみんなしてないし。
でもね、やっぱりいない。それもやっぱその何て言うんだろう、一つで何て言うんだろう、みんなツイッター使ってるじゃんと思ったんだけど、気がついたらあの人そういえば マストドンに行っても帰ってこないなって人も今のとか思い返したらいたから、なんか緩やかにどんどんまたここに残ってる人たちの世界観になっちゃってるのかもしれないね。
そうね。あ、その点でさ、ボンディ楽しくてもうほんとごめんね、レゴヤはボンディを攻めできてないんだけど、
アジア圏だけだからね。
あ、あれってアジア圏だけなんだ。
本当に
シンガポールの会社、
あ、シンガポールの会社で、そのタイとか韓国とか日本とか、なぜかアジアだけだね、今。
そうなんだ。なんかテイストがアジアっぽいからかな、なんか。かわいいっていうか、なんかあんまり目鼻立ちがくっきりしてなくて、あつ森の。
けど全然早くそうだったよ。
動画みたいな。
思うんだけど、なんかしかも、なんかで調べてたデータセンターとかアメリカとかにあったり、なんか求人とかもアメリカで出てるから。なんか戦略的な理由なのか、なんかストアで、何かしら配信できない何かが、なんかこれからあれメタバースも、まあもうそもそもメタバースだし、なんて言うんだろう。
うん、
もっと VR とか、NFT も NFT なんて利用規約にこれから使っていきますみたいなの書いてあるから、
うん、
そういうとこで引っかかってんのかなとか思ってた。
確かに、そこまで調べたの。
悔しくて。なんでボンディアメリカで使えないのと思って。
そう、あれはそのタイムラインとかじゃなくて、なんかみんなが動いてるところに近寄っていくとやっと内容が見られるみたいな感じで、疲れたとか書いてたり、今日は頑張って働くぞとか書いてたり、でそれにリアクションするっていう、すごいシンプルっちゃシンプルなんだけど、そのシンプルさもいいなと思ってて、1対1の会話とグループ会話ができるんだけど、だいたい1対1で私みんなと会話してて、久しぶりとか、おつとか、ただ絵文字を送ったりとか。なんかその、それくらいの距離感を感じられるのも心地いいなと思っている SNS 好きの、漬けのリサキャンです。
いいね、そういうの知りたい。新しい SNS。
ちょうどいい距離感でね、接せられるのがいいよね。
ね、絵文字だけとかね。
うん、
質問をもらって、大学生1年生2年生ぐらいの、から、海外留学、今行ってる、アメリカに留学行ってる子で、質問がありますみたいな、教えてくださいみたいな言われたのがあって、なんか自分の意見を授業とかで、言うときに、前の人からどう思われてるんだろう、今の意見とか、今の意見ふざけてなかったかなとか、ふさわしかったかなとか、なんて言うんだろう。 傷つけたりしてないかなとか、すごい日常生活でもよくあるけど、すごいよくあるんですか、他人の目を気にしてしまうときどのように対処してますかっていう質問があったのね。
あー、そうなんだ。
あ、そうそうそう。で、それに対してなんかうちの見解を述べたんだけど、まあ、結構それが、うん、まあ、確かにそうですねみたいに言われて、よかったですって言われたから、それを話しとこうと思って、それについて、
うん、ぜひ。
あ、そうそうそう。で、ちなみに実際はどうする、こういう時。
え、自分の意見を授業で言う時、
授業とかなんか仕事とかでも何か言う時に、この意見前の人からどう見られてるんだろうとか、今の意見ってふさわしかったかなとか思う時、他人の目を気にしてしまう時。
あのね、申し訳ないんだけど、脳から口直結人間だから先に言っちゃうのね。
あ、その後にどうなったの？
言っちゃって、で、あ、しまったって思ったら、例えばちょっと差別っぽい言い方をしてしまった時は言い直したりとかしてる。
なるほどね。
あとあんまり気にしてない。だから、
あ、それがでかい。
傷つけてる可能性はあるけど、多分傷ついてたら情緒から回ってくるだろうなとか、なんかそういう感じの雰囲気、違ってたら違うよって言ってもらえる雰囲気があるから、私は結構思ったことを頭に出して、なんかみんなで共通認識を持つじゃないけど、私はこう思ってるよをガンガン言って、そうなんだみたいな感じで受け止められたりとか、違うよって言われた時はそっかみたいな風に言ったりしてるかな。
いいと思う。うちもそうなりたい。結構なんか多分アメリカとかは多分みんなそう思っている。うちの学校かな、うん、NYU とか結構そういうので、なんかそう思うことがあったら言って、うん、なんて言うんだろう、でなんていうか、例えば傷つけられたとか嫌な思いをした場合はその人も言って、うん、まあ、議題に挙げて話していこうよみたいな、うん、だから言ってないってことはそんなに気づいてないことというか、そこまで気にしないってことだと思うんだけど、うん、まあ気にしちゃうっていう気持ちもわかるっていう、
うんうん、めっちゃわかる、うん、
で、で、その辺を聞いた時にうちが思ったのが、まあ、他人の言葉で、あ、傷ついたなとか、
うん、
不快だなって覚えてるの、授業でね、深い意味に、なんか悪い意味に捉えたなとか思うことってほとんどないんだよね、覚えて、なんていうの、今思い返しても。なんかもう、うん、なんかめちゃめちゃ傷つけられた記憶とかは確かにあるけど、そんなのってなんか 1コートだから3ヶ月に1回とかあるってもそれぐらいだから、まあ、基本の発言って人のやつ全然覚えてないなと思って、うん、悪い意味に捉えてもないし気にされてもないし、だからそれぐらい人って他の人の発言そんな気にしてないんだろうなっていうのを返してみた。
あのね、それなんか本当にそれ、なんか私もさ、ヤンキャン FM 始めた時もそうだし、なんか YouTube とか始めてみた時もそうだけど、誰も見てないだろう、普通は誰も見ないっていう精神で始めるの。誰も気にしてない私のことなんて、こんな何の知名度もない私のことなんて誰も気にしてない。そのクラスでにいたとしても、クラスでこんなやつの言うことなんてちゃんと、まあちょっと自分を卑下するのはあれだけど、なんか誰も本当に気にしてない、実際は。忘れちゃってるから自分のこと以外は。だからなんかそういう気持ちを持てるようになってから、こういろいろ発言とか気楽にできるようになった節はあるかもしれない、
うん、
すごくそれは同意。
そうだよ、なんかまあちょっと確かに自分を卑下するみたいになっちゃうけど、本当にびっくりするほど、本当に考えてみたら他の人の発言で覚えてるものとか不快になったものって本当にそんなないから、
うん、
本当に気にしてないよみんな
本当に気にしてない、全然大丈夫あとなんだろう、本当気にしたら言ってほしいし、言うようにしてるかも私、うんうん、うんうん、例えばめっちゃ差別的な発言をした時に、それはちょっと良くないと思う、なぜならみたいな感じでなんか言ったりとかで、それをやっていくとなんか相手も相手いいんだみたいな感じで私に言ってくれるようになるから、なんかそれでお互いに言ってもいいよみたいな雰囲気を作ってるかもしれない、
うん、やっぱそういうディベートとかできるんだなって、うんうん、なんていうの、話せるんだなって思える雰囲気が出るといいよね。
そうだね、確かに 結構アメリカのテレビドラマとか見てるとディベート大会ってすごく出てくるから、この話し合いをによってなんかこう思ってることを言っていいっていう下地ができてるのかな、うん、多分。だからそういうのもあると思うんだけど、日本ってディベートを授業でやったりするところもあるし、ほとんどやってないと思うから、の意見、自分の意見を持って話すっていうことがすごく勇気のいる行為、やったことない行為に含まれると思うんだけど、多分それで、慣れてなくて、そう思っちゃうと思うから、もう慣れなんじゃない？もう、
言う。そうだと思う。なんて言うんだろう。まあ、うん、アメリカっていうか、まあ多分、日本は日本人だけだから通じるところがあるんだと思うけど、うん、言わなくてもとか雰囲気でとか、ね、もう確かに今の学校とかだと 75% が国際なんか他の学部から来てる人の学部にいたりとかすると、うん、まあ、うん、もう文化が違うから言わないと絶対分かんないよなっていうことの方が多いし、自分の意見をしっかり言うことのが大事みたいな教育だから、
うん、
なんか結構そのディベートみたいなんじゃないけど、そういう自分の意見を言うことはすごい大事にされてるし、なんか授業とかでもなんか最初の10分に授業のあり方について話しましょうみたいなとか、オフィスアワーとかでこの授業のやり方について話しましょうっていう時間もあったりして、そういう時ってなんか日本ってさ、すげーシーンってなるじゃん、みんな思ってても、うん、手挙げて言わったりしない感じがあるじゃん、シーンってなる、うん、なんかそんなんじゃなくて、なんか結構こっちだと、いや今の先生の発言っていうか言い方はすごい元々発言してくれた人をなんかなんて言うんだろう、覆いかぶさるように結構先生が、いやちょっと待ってそれは違うみたいな感じで発言した時があって、それはすごいその人の意見を尊重してないやり方だから変えた方がいいと思うみたいな話が出てきたりとかしてて、
すごい素晴らしい。
まあこっちなんて言うんだろう、授業、これ日本もどこか合うのか分かんないけど、私立はあるのかな、先生この授業どうでしたかとか、先生はちゃんと適した先生でしたかっていう評価もこっちがするんだよね。そしてわかる。だからちゃんと向こうもなんて言うんだろう、価値のある授業をしないといけないし、
うん、
なんて言うんだろう、そういう、そうだったらそういうディベートとかも人の意見ちゃんと受け入れて授業を進めていくし、すごくそういうところはいいなという感じ、
うん、すごくいいね。その授業をどうやってやっていくかっていうのの説明もいいし、お互いに評価するっていうのもかなり健全ななんか授業になっていきそう。なんか今の日本にもぜひ取り入れたいです。ニュースとかで見るとさ、ね、みたいな。
そうだね、
うん、まあ、とにかくそう、ちょっとずつ自分の意見を話して慣れていくのがいいのかもしれない。
そう
ね、
いや、うんうん、やっぱり思うのは、日本は頑張ったら誰かが見てくれる精神だけど、
うん、
いや頑張らないでも自分でアピールしないとダメだってやっぱ思うから、
ほんとそれだね。うん、
力をつけるためにもみんなにはなんか一個ずつアウトプットとか、そういうのをうまく自分の意見を話すっていうのを、なんかそういう今も質問もらった人とかにも、うん、も大学生の子だけど、うん、見つけてほしいなと思いました。
うん、すごい。でもそうやって質問して変えたいって思っていること自体が素晴らしいと思った。
あ、そうだね。
あ、いや頑張ってほしい大学生活。
そうだね、本当にその子はなんか結構アメリカの中西部ぐらいで、中西部真ん中ぐらいかな、
うん、
周り何もなくて寮に入ってるって言ってたから。
ああ、そうなんだ。じゃあ結構人間関係が
大変
で、しかも寮になる感じになる。
寮で同室の人がいるみたいな。
わかる。私も一瞬2人でウクライナ人の女性と2人で一部屋をシェアしてたから、すごくわかるけど、その時私はすごく意地悪だったから、ぜひ意地悪にならないで過ごしてください。
けどパーソナルスペースが確保できないもんね。なんかすごい落ち込んだ時はもう一人にしてくれみたいな時ができない。なんか辛いよな。
そうそう、イヤホンして布団丸っとこう頭の丸かぶるしかねえなかったから、なんか心配してもらうのも嫌だし、なんか本当に一人になりたい場合がねえ結構多かったから、そういう機会とかを自分で作るようにして、ちょっと無理しないで頑張ってください。
本当に
頑張って。
でもね、悩むのも分かる。そういう環境だったら自分の言った一言一言がもう本当にパンパンパンパンパンパンパンってこう広がっていっちゃうように感じるのも分かるけど、みんな忘れてるから、
うん、
なかったことにして、自分もなかったことにして、また明るく話せば大丈夫だと思います。
はい、うん、聞いてるかな。そんな感じで、
はい、じゃあ終わりの挨拶そろそろしますか。
はい、
もうあのコメントありがとうございます。
いやー、なんか質問とかもっとなんか気軽にできるフォームとか用意したらいいのかな。なんかもっともらえると嬉しいですね。欲しいな。
なんかもしなんか新しく出た AI のサービスとか、うちらが知らなさそうなこととか、まあ、全然関係ない話題でもいいし、アニメの話題も全然 OK だし、あとワンピースの話題もまだまだ待ってますので、ワンピース熱すごいですので、送ってくれるか嬉しいです。
もう1時間でしょ。
する
フォーミュレーション
作りたけど、あの反芻してる毎日。あの時のゾロこういう気持ちだったのかな。はい。じゃあフォーム用意しよっか。
うん、
うん、じゃあフォームも用意してツイートしておきます。
はい、じゃあ、
あ、どうぞ読んでください。
はい、 Spotify で聞いてる方はぜひ番組のフォローお願いします。 Apple Podcast で聞いてる方もコメントフォローお願いします。あと Twitter やんキャン FM で感想とか意見、本当にあの涙が出るほど待っているのでお願いします。
はい、
では
またね。
またね。